メッセージの前に聖書の箇所を詩式者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書11章28節から37節、新しい聖書の2017は後半の205ページ、第3編ですと後半の202ページになります。新約聖書ヨハネの福音書11章28節から37節。神の御言葉を聞きましょう。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼びそっと伝えた。先生がお見えになりあなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところへ行った。イエスはまだ村に入らずマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がっていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思いついていった。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心を騒がせて、彼をどこに置きましたのか、どこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザラを愛しておられたことか。しかし彼らのうちにある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。以上になります。メッセージのタイトルは主イエスの憤りと題しまして、松永牧師にメッセージを取り付いていただきます。
ヨハネの福音書11章、私たちは読み進めています。非常に重苦しい、そういう箇所です。主イエスが愛された、まあ人々に愛されたラザロという人が死んだ。そのラザロ、いえそのラザロを愛する姉妹マルタ、そしてマリア。先週はマルタ、姉のマルタに語られた主イエスの言葉に聞きました。非常に主イエスはその死に対して光を放つ言葉を語られる。しかしマルタの目は完全には開かれない。死というものがどれほど私たちに対して暗いものであるのか、重苦しいものであるのかということを教えられる、そのような箇所でした。主イエスは姉のマルタに出会い、次に妹マリアを呼ばれます。主イエスが呼んでいる、そのことを聞いたマリアはすぐに立ち上がり、急いで立ち上がり、主イエスがおられるところに来て足元にひれ伏した。一目散に主イエスのもとに駆け寄っていった。彼女は、私は主イエスにやっぱり伝えたい思いが、 イエス様が来たらこのことは伝えなきゃならない、このことは伝えなきゃならないと思いがあったのかなと思います。開口一番、主よ、もしここにおいでくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと訴える。愛するラザロの死を前に本当に暗い、重苦しい、そういうマリアの心を表しています。姉のマルタ、妹のマリア、彼女たちの主イエスに対する訴えは同じです。先週私たちは姉のマルタの声に聞きました。先に出会った姉もここのマリア、同じ言葉で主イエスに訴えます。全く同じ言葉。主イエスがいてくださればラザロは助かったのに、主イエスはどんな病も追い足になることができる方なのに、なんであなたはいなかったんですか。マリアも姉のマルタと同じように主イエスを特別な方として信頼していたんだなと、そのことが思い分かります。でも現実は主イエスはおられなかった、主イエスは間に合わなかった、そして愛するラザロは死んでしまった。主をどうして、主をどうして、胸を叩くような思いだったかもしれない。マリアは今ここで深い悲しみに私は沈み込んでると、そんな姿に見えます。ラザロは戻ってこない、イエス様もどうしようもない。マリアの信頼、マリアの信仰は今揺らいでる。イエス様でも、イエス様でも、死んだラザロはどうにもできない。不信仰に覆われそうになっているマリアの姿。悲しみは私たちを、不信仰、主イエスの信頼を揺らぐ力を私たちにこう導いていく。本当に深い悲しみというのは、主イエスが見えなくなってしまう。姉のマルタは主イエスにそのように、主よ、あなたがおいでになったらと訴え、その後もマルタは話し続けています。しかしマリアはそのことをしていないということを私たちは注目すべきです。主よ、あなたがいれば私の兄弟死ななかったでしょうにと言ったら、マリアはもう言葉が出なかった。おそらく泣き崩れていたんではないか。33節の彼女が泣きという言葉は、これ静かにくよくよ泣くっていうことではなくて、大声でワンワンと泣く。マリアはそのように泣き崩れていた。あなたがいてくだされば私の兄弟は死ななかった。もう涙がそこで溢れんばかりに出てしまった。その涙でもう続けて出てくる言葉が出なくなった。それだけマリアの悲しみは深く、マリアの涙は溢れ出ていた。主イエスはそのマリアの涙をご覧になったと、今日の聖書の言葉は記しています。泣き崩れるマリアのその目の涙を、いや、それだけではない。泣き叫ぶマリアの声も聞いていたでしょう。ここで主イエスはただマリアの涙をご覧になっただけではなく、マリアの涙の奥にある深い悲しみをもご覧になったと私たちは読むべきです。主イエスはマリアをご覧になった。その涙をご覧になった。その涙の奥にある悲しみをご覧になった。いや、主イエスはたとえ涙がなくても、その人の心にある、その人の奥にある悲しみをご覧になってくださる方です。私たちのさまざまな揺れ動く信仰、揺れ動く思い、揺れ動く不安とか心配とか恐れとか、そういう心を主イエスは見てくださっている方です。あれだけ泣き崩れるマリアだったから主イエスは目を止めたと考えないでください。主イエスはご覧になるのです。 私たちが泣き崩れようが泣き崩れていなかろうが、私たちの目に涙があろうと涙がなかろうと、主イエスは私たちのその心をご覧になってくださっている。私たちの心にある深い悲しみを見ておられる。大きな痛みを、つきまとう不安を、主イエスは私たちの心をちゃんとご覧になった。いや、見るだけではなく、主イエスはその心の奥をご覧になり、主イエスはご自身の心を動かされたと、今日聖書の箇所には記されている。霊に憤りを覚え、心を騒がせた。主イエスの心の内を記している、これは数少ない箇所です。主イエスの心の動きというのは、福音書の中に決して多くない。数少ない箇所です。霊に憤りを覚え、心を騒がせたというこの言葉ですけれども、実はこれはよく、主イエスが誠の神であると同時に誠の人であるということを教えている箇所としてこう引用されます。主イエスも私たちと同じように心を騒がせる、あ、主イエスも神であると同時に私たちと同じ誠の人なんだということを今日のこの箇所は教えてくれる、そのことです。そのこと、主イエスは神である。私たちはこのことを喜びますが、しかしもう一方で誤解しやすい、いや誤解している方はいないと思いますが、主イエスは神であるから人の悲しみとか人の痛みがわからないじゃないか。主イエスは神であるから上から私たちのことをご覧になって、この地上で私たちがどれだけ苦しんでいるかよくわかってないんじゃないか。それは誤解です。それは間違いです。今日の箇所だけでなく、ヘブル人への手紙というところを開くと、主イエスのお姿をこんなふうに記しています。私たちの大祭司、これ主イエスは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。主イエスは私たちと同じように試みに遭われた。罪は犯さなかったが、主イエスは試みを受けた。主イエスはそこで分かった。ああ、人々はこのように悲しむのか。人々はこのように痛むのか。人々はこのように不安になるのか。主イエスはその心を存分によく味わった。だから神である主イエスは私たちの弱さに同情できない方ではない。私たちの弱さをよく知っておられ、その悲しみの深みをよく知っておられ、共に悲しんでくださる、同情してくださる方だ。主イエスは確かに神です。主イエスは誰が主イエスを裏切るかということを見通しておられました。裏切りのユダのことを見通しておられた。他にも主イエスのご生涯を見ると、主イエスは本当に不思議なことを見通しておられる。主イエスが神だからです。この11章で言えば、主イエスはラザロがよみがえるということも見通しておられる。分かってるんです、主イエスは。ラザロは生き返るんだよ、蘇るんだよ、これから。それが父なる神のご計画だから分かっている。けれども、主イエスは分かっていながら、すべてを見通しておられながら、それでもなお心を騒がしてくださるんです。私たちがどんなふうに悲しんでるのか、どんなふうに傷んでるのか、どんな不安を抱えているのかを、よく分かった上で、ご自分が悲しまれるように、ご自分の痛みのようにして同情してくださり、 寄り添ってくださるのです。主イエスはマリアの悲しみをご覧になり、憤りを覚えられたと、この言葉、この憤りという言葉は、なぜか分かんないんですけども、皆さん、馬は見たことありますよね。で、馬ってこう鼻をブルブルブルってするじゃないですか。決して細かくないっていうか、ブルブルブルってこう激しくこう動く。この憤りっていう言葉は、馬が鼻をブラブラブラっと震わせる、動かす、激しく動かす様子を表している言葉と言われます。そして、心を騒がせると合わせ読むときに、あ、主イエスの心は非常に激しく動かされたということを私たちはここから読み取ることができます。主イエスはラザロが蘇るってことを知ってるんです。そして彼らが、マリアとマルタがどれだけ悲しんでるかもよく知ってる。見通しておられる。見透かしておられる。主イエスは、分かった分かった。分かってるよ分かってるよと、そんな上から目線ではなくて、私たちのその、いや、マリアの、マルタのその悲しみに、激しく心を動かして、あなたのその悲しみを、あなたのその痛みを、あなたのその不安を、私はわかるよ。そのように寄り添ってくださるのです。この時実際主イエスは身をかがめ、寄り添い、手を伸ばしたということではないでしょう。けれども、主イエスは、神であり人である主イエスは、誰よりもこの泣き崩れるマリアの悲しみを知って近づいて、誰よりもその傍らに近づいてくださった。4月に、坂井田真美子さんをお迎えしてのチャペルコンサートを行いました。本当に素晴らしいコンサートでした。私はその会のチャペルコンサートの終わりの祈りの時にも祈りましたけれども、本当にその坂井田さんの生涯とそこで歌われる賛美が重なって、主は素晴らしいという証しがされたコンサートだった、そのような印象を残しています。コンサートの後にですね、私は一つの問い合わせを受けたんです。それは、坂井田さん CD 販売してるんだけども、足跡という曲はその CD に入ってますか。いや、私に聞かないで本人に聞いてくれよって思ったんですけども、じゃあちょっと聞いてまいりますとって言ってですね、私は坂井田さんのところに行って、 CD の中に足跡って入ってますか。入ってません。バタバタバタとして、すいません入ってませんと。そしたら、そうですか、もしよかったらそれでも買ってくださいと言ったんですけども、はいと言って、その場は終わりました。その他にもですね、いろいろな方と話す中で、皆さんいろんなこう感想を持たれてるんだけども、この足跡っていう賛美がとっても良かったと、いわそういう感想を私は耳にしました。この足跡という賛美はどのような方、どのようなものかというと、最初の場面に二つの足跡があった。それは、主イエスと私が一緒に歩いている足跡だった。どんな時もその足跡は二つだった。これは歌ってないですけども、子供の時も大人になってからもその足跡はずっと二つだった。その足跡は決して私を一人にはしなかった。けれども、私が生涯の中で最も苦しいとき、最大の試練に遭うとき、その足跡が一つになってしまった。どういうことか。主よ、あなたはどこにおられるのですか。その後も足跡は一つだった。しかし、あるとき分かった。足跡が一つの理由が分かった。 それは私の足跡ではなくて、主イエスが私を背負い歩まれた一つの足跡だった。坂井田さんはご自身の身に病を持ち、その試練の中でも、しかし主イエスは私の傍らに近づき、私を背負い、私に寄り添われたという、その本当に坂井田さんの生涯と、坂井田さんの傍らに近づき寄り添われた主イエスの姿が本当に一つになる賛美の時でした。大勢の方が心を打たれた。試練に倒れる私を主イエスは背負ってくださる。一人にはしない。どんな時にも傍らに立ち寄り添われる。こういう主イエスの姿に本当に大勢の方々が、なんて言うんでしょうか、感動を覚えた。主イエスは涙する、悲しみに沈み込む私たちを真正面からご覧になります。そして私たちの傍らに近づき寄り添われるんです。それなのに、不信仰な私に主イエスは近寄ってはおられないとか、不信仰な私に主イエスは寄り添われない、主イエスな私から主イエスは離れていくなんていうことを私たちは思うかもしれないけども、そんなことは決してありません。主イエスは不信仰に覆われそうになっているあのマリアの元から離れていきましたか？行かなかった。不信仰に覆われそうになっているマリアを上から目線でこれはダメだとは言わなかった。むしろ近寄った。むしろその悲しみを自分の悲しみとして近寄った。死んでしまっては主イエスであってもどうしようもありません。手遅れです。そういうマリアのもとに主イエスは近寄り、傍らに立ち寄り添われたんだ。不信仰でいいだなどとそんなことは言いません。そういうことではない。不信仰でもいいんだなんてそんな甘えたことは言ってはならないと私は思っています。ただ主イエスは私たちの不信仰という弱さ、主イエスを疑ったり揺らぐそういう弱さをよくご存知な上で私たちのそばに立ってくださる。揺らぐマリアのもとに傍らに近づき立たれたように、私たちの傍らに近づき立ってくださる。私たちの涙を主イエスは見ておられる。涙はなくとも、その心の奥にある私たちの揺れる思いをご覧になっておられる。そして私たちの傍らに近づき、決して一人にはされない。私がいる。私はあなたの傍らにいる。私は知る。あなたの悲しみを知っている。霊に憤りを覚え心を騒がせた。主イエスは悲しむマリアの傍らに寄り添われる姿を私たちは今見ます。しかし主イエスの憤りの思いというのはそれだけではない。もう一つある。この憤りという言葉は実は新約聖書の中で多くは使われていない本当に貴重な言葉です。数少ない中でこの憤りという言葉は他の訳では厳しく命じたとか厳しく戒めた、厳しさってそういう主イエスの強い心、強い態度を表す言葉として使われています。主イエスはマリアの涙をご覧になり、その傍らに寄り添われると同時に強い思いを持たれた。 何かを決意するような強い心をお持ちになった。何を決意したのでしょう。ヨハネの福音書11章で主イエスが向き合っている、それはラザロの死。主イエスは強い思いを持ってこのラザロの死と向き合っている。さらにその死の背後にある罪というものと向き合っている。それは闘技場に向かう戦士のように罪と死との戦いを覚悟して、これと戦うという決意、覚悟している、そういう向き合っている、そんな姿にも見えます。主イエスはここで戦う覚悟をしておられる。35節に、霊に憤りを覚え心を騒がせる主イエスは涙を流されたと記されています。この涙は泣き崩れるマリアへの同情の涙ではない。この涙は主イエスが見ている、涙の奥、さらにその奥、ラザロを死に至らせる、マリアを悲しませる、また私たちすべての人が罪と死というものに支配されている、そういう姿を主イエスはご覧になって悲しんで涙された。主イエスは私たちが皆罪と死に縛られている、皆罪と死に至るっていう、そういう姿をご覧になり、静かに涙を流し、そして強い決意を持たれるのです。私は罪と死に縛られているすべての人々を救い出そうという決意をするのです。この十一章を終えると、主イエスは十字架にどんどんどんどん進み行きます。主イエスは私たちが本当にかわいそうだ、罪と死に縛られている、そのことに涙され、強い思いを持って決意される、そうしてあの十字架に進まれるのです。主イエスはあの十字架で私たちの死と向かい合われた、あの十字架で私たちの罪と立ち向かった。主イエスは私たちの悲しみにも共に立ち向かってくださるお方。私は今日の御言葉、主イエスの二つの姿を見る。それは非常に私たちの悲しみに近く寄り添ってくださる憐れみ深い主イエスの姿、そしてもう一つは私たちを悲しみに向かわせる、私たちを痛みに、私たちを不安に向かわせる、そういうものに立ち向かってくださる主イエスのお姿です。もう多くをお話しする必要はないと思います。深い悲しみ、大きな痛み、つきまとう不安、さまざまな思いに私たち心を揺さぶられるとき、私たちは孤独を覚えます。実に大勢の人々の中にありながらも孤独というものを覚えます。マルタ、マリアのもとに大勢の弔問客がいたけれども、それでも彼女たちは孤独を感じていたと思います。多くの慰めの言葉を受けたと思いますが、それでも孤独を感じ、全くの慰めを受け取ることができなかったと思います。その孤独というものが一層私たちをまた悲しみを深くさせます。そういう私たちの悲しみをすべて知り、私たちの悲しみの傍らに本当に寄り添うことができるお方は一体誰でしょう。私たちを本当に孤独にさせない方は誰でしょう。それは主イエスだけです。私たちはただただこの主イエスに信頼すればよいのです。 皆さん、私たちの傍らに主イエスは寄り添ってくださってる。皆さん、私たちはこの主イエスに信頼すればいい。本当の慰めはこの主イエスにあるからです。祈りましょう。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして、霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたか、と言われた。彼らはイエスに、主よ来てご覧ください、と言った。イエスは涙を流された。天の父なる神様、あなたは私たちを罪、私たちの罪、また私たちを死から救い出すために、神の子である主イエスをこの地上に送ってくださいました。私たちのもとに使わせてくださいました。主イエスは私たちの痛み、悲しみを知ってくださり、知るだけでなく、私たちの傍らに近づき、寄り添ってくださる方。またこの主イエスは、私たちの悲しみ、痛み、不安、そういうものを共に立ち向かってくださる方。私たち、心騒ぐ時があります。大きな悲しみを、不安を、痛みを覚える時があります。あなたがおいでくださったならとは私たちは言いません。主よ、あなたは私たちの傍らにおられるのですね。主よ、あなたも私たちと共に泣いてくださってるのですね。主よ、あなたは私の痛みを知ってくださってるのですね。私たちは祈ります。主よ、あなたに信頼します。あなたにとどまります。あなたを信じます。どうぞ、今このここに集うあなたの愛するお一人お一人の中にも、深い悲しみに沈み込む方がおられるかもしれません。主よ、あなたの傍らに、あなたが傍らにとおられることを、あなたに信頼すること、どうぞ導いてください。またこの一週間、本当にいろいろなことがあるかもしれない。しかしその時に、主よ、あなたは傍らにおられるのですね。と、聖霊なる神様、どうぞ気づかせ、主イエスへの信頼に結びつかせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。